東日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。今日はキャラバン隊メンバー、この時間馬場文子さんです。呼んでみましょうか。馬場さん、
はい、こんにちは。
こんにちは。
今日の絆キャラバン、安田さん、菊池くん、そして私は双葉郡広野町の町役場に来ています。9時前に福島のスタジオを出発してからずっと雨が降ったり止んだりしていたんですけれども、まあ、雲も低かったですね。山の頂を隠すと同時に私たち高速道路で来たものですから、高いところを通りますとね、雲を下に見ることもできたんですよ。そしてこちら広野に着きましたら、やはり雲には覆われているんですが、しかし雲の切れ間に少し青空が見えたりしましてね、あ、これからお天気良くなるといいななんて思ってます。さてこちら広野町役場なんですが、入りますとすぐに横断幕が掲げられていました。こちらは全国の皆さんが応援のメッセージを書いてくれた横断幕なんですね。さて今日の絆キャラバンは、7月5日に広野町復興プロジェクト委員会が発足されたということですので、その実行委員長鈴木澄さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
鈴木です、よろしくお願いします。
実はね、あの母心のお二人、鈴木さんはお二人に会ったことがあるということなんですよ。
ほうほう、鈴木さん、
はい、あの楢葉町の天神岬というところで、うん、お笑い の、 あの道のくボンガーズの方々が来てイベントをやった時に、
かくれんぼやった時かしらね。
そうですね、その時に一応あの、うん、花束を渡したんですけども覚えてますかね。
覚えてます、ありがとうございます。
一つはお綺麗な方だからね、はい、覚えてますよね、もちろん
くっきりと、はい、あの表彰台みたいなちょっとね土持ってあるようなところよね、う
ん、ちゃんと覚えてらっしゃいました。そうです、そうです、
すぐ海がすぐ近くにあってすごく見晴らしのいい岬だったの、
覚えててもらって嬉しいです
、はい、そのお綺麗な鈴木澄さんにお話を伺います。では鈴木さんに伺いましょう。どのようないきさつでこの広野町復興プロジェクト委員会に参加することになったんでしょうか。
はい、私は震災後にあのボランティア活動とかもしてたんですけども、広野町が避難解除になって、あのできれば広野町の方であのイベントとかなんかをやっていけたらいいなっていうことは常々思ってたんですね。それで役場の方から復興プロジェクトっていうのをやるっていうことで委員に参加しないかっていう話があったので、もうぜひ参加させてくださいということで、あの参加させてもらっています。はい、
今年の3月31日に避難指示が解除されまして、そして広野町の皆さんがね、だんだんに戻ってきたということで、このようなプロジェクトも発足されました。あの鈴木さんご自身、今は町内の仮設住宅にお住まいだということなんですけれども、やはりこのように皆さんの出会いの場を作りたいというふうに強く思った、そのパワーっていうのはどこから来たんでしょうか。
はい、まあ、ボランティア活動をしている中で 県内外の方々と の、 あのつながりをたくさんいただいているんですね。それであの皆さんからの、まあ、元気ももらってますし、これを広野町の方でイベントとかをやっていく中で広野の人たちも元気にしていきたいなということでやっています。
とにかく広野町を元気にしたいというその気持ち、熱い気持ちが、私にも感じることができます。で、小中学校もこの2学期からまた再開されました。鈴木さんのお子さんも中学生だそうで。
はい、そうです。うちはあの中学2年生なんですけど、男と女の子の双子がおります。で、2学期から広野の中学校にあの通っております。
その2学期が始まる前の夏休み7月21日にこの第1弾広野町復興プロジェクト委員会が行った第1弾の広野復興市というのがありましたね。内容はどんなことだったんでしょう。
はい、広野の 駅南側の駐車場で行ったんですけども、広野の復興 T シャツの販売や地元団体、そして応援自治体からのご当地物産品などの販売をしました。で、目玉としてあのサッカー 23日本代表男子なでしこジャパンサイン入りユニフォームを抽選でプレゼントしたりもしました。
このユニフォームが大変な人気でたくさんの人が出たそうですね。で、当たった方もね、ものすごく感激してらっしゃったようで。
はい、そうですね。抽選会は私がしたんですけども、高校生の女の子に見事ユニフォームが当たりまして、もう泣き泣き大喜びしてもらって、中学校までサッカーをしてたということで大変喜んで帰ってくれました。
そして復興 T シャツなんですが、今私拝見しております、ホープと書いてありましてね、英語でホープ、そして O と P のところにね、目のようにねクリーンと丸い形が書いてあるんですよね。
そうですね、広野町の復興 T シャツも大好評で、100着も完売で、足りないぐらいで大好評でした。
T シャツといえば、今日鈴木さんがお召しになっている T シャツもね、とっても素敵なんですよ。黒地にハートである文字が書いてあるんですが、この文字は何と書いてあるんでしょう。
はい、絆と書いてあります。
ピンクの小さなハートが集まって絆って書いてあるんですよ。実はこの T シャツにもやはり、全国の皆さん、県福島県を超えた方との触れ合いがあったようですね。
はい、震災後ブログを通して神奈川県の方とやり取りをしてたんですけど、その方は復興 T シャツをデザインして、それをネットで販売して、その売り上げの一部を義援金として寄付されている方なんですけども、その方がデザインした T シャツを今日はわざわざ着てきました。
本当にね、全国からこの広野町を応援してくださってるんですね。さて、広野町復興プロジェクト、この後も何か催しがあるようですね。
はい、10月14日の日なんですけども、広野の歌祭りのイベントと同時に第2弾広野復興市を行います。
広野の歌祭りというのはもう18回を数えるということで、その最高再開も合わせての広野復興市は10月14日ということです。さあ、鈴木さんたちが立ち上げた時に目標にした町民の皆さんが顔を合わせる場っていうのは設定、実際に目にされましたか？
はい、1回目の時どのぐらいの方が広野に来てくれるかとても不安だったんですけども、実際復興市第1弾の時は本当に予想以上の方が、地元の方が仮設とか借り上げ住宅から足を運んでくれまして、久しぶりに本当に会えてもとても喜んでる方たちがいて、本当に今度の第2弾もその方たちがまた集まって再会の喜びを分かち合えたらいいなと思っています。
もうね、今日絆という大きな字を掲げた T シャツを着てくださっている鈴木澄さん、ご本人がもう絆の担い手と言ってもいいのではないでしょうか。今日は双葉郡広野町役場から広野町復興プロジェクト委員会実行委員長の鈴木澄さんにお話を伺いました。以上です。
はいはい、ありがとうございました。今日のレポーターは馬場文子さんでした。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りしました。